説教、隣人は誰？綿引久美子牧師、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今朝はですね、私はちょっと大ミスをしまして今教会学校でキャンプをしてるんですけれども、一応ご飯を用意する担当なんですね。それでパンを予約したんですけれども、私は7月の31日に予約したって思っていて、パン屋さんに行ったら休みだったんです今日。それで問い合わせしてみたら8月の31日にどうも予約がされてたらしく、もう本当に朝どうしようって思いで来たんですけれども、必ずこのメッセージを取り継ぐときに、私はこのように神様に取り扱われ、恐れず慌てず主に委ねて、そうだなアーメンと思いながら落ち着いて、そして近くのパン屋さんにお電話をして、なんとか間に合いました。本当に神様に、本当に自分がするのではなく、主ご自身がこうやって全てを捧げるように導いてくださるんだなと、今朝も過ごしながら思いながら、このように御言葉を取り継がせていただきますけれども、先ほど言いましたように光先生の方がもう下で子どもたちと今ワイワイと楽しいキャンプの時を過ごしておりますので、急遽私が代打で、今月は2回も皆さんに御言葉を取り継がせていただけることを心より感謝いたします。この7月の後半から8月はですね、学生さんがこういつも来たりすることがあるんですね。いばきりの学生さんが礼拝に訪れたりするってことがありますので、そのため特別月間でこの時期だけこう特別に箇所を光牧師の方がご用意して、そこでメッセージをするわけですね。それなのでいつもマタイが多いんですけれども、今日はルカの福音書の10章からのメッセージの箇所になってます。良いサマリア人の例えの御言葉が今日の箇所です。皆さん多分よくご存知だと思います。イエス様が立法の専門家から、私の隣人は誰ですかと質問をされるわけですね。それに対してこの良いサマリア人のお話をして、イエス様はそのことを解き明かすお答えになるわけですね。教会学校でも子どもたちすごくここのところのお話は聞いている話だと思います。私自身もですね、私学生の時から結構ユースとか子どもの担当が多かったので、割とここの箇所から御言葉を取り継がせていただく機会が多かったんですね。で、割とこう読んだ回数が多かったので、ちょっと今回は原点のギリシャ語を読んでみようと思いまして、久々に学生に戻り訳しましたで、ちょっと試訳をしたりして、そしたらですね、びっくりするぐらい、なんかこう、なんでしょうね、同じ箇所、知っている箇所って割と思い込みで読んでるんだなって思うぐらい、ちょっと新たな面が開かれましてですね、すごくいい時間を過ごすことができました。今日はそういうわけでギリシャ語の原点のところから黙想をさせていただきました。イエス様と立法の専門家のやり取りを中心に、良いサマリア人の例えに秘められた永遠の命の本質ということを思い巡らしながら、御言葉を分かち合っていきたいなと思います。この良いサマリア人の箇所っていうのは、ルカによる福音書だけに記されている出来事です。ルカはですね、皆さんご存知だとは思うんですが、他の福音書の著者とはちょっと違います。ルカはユダヤ人ではありません。異邦人です。そしてですね、お医者さんであって、福音書ってマタイもマルコもヨハネもこうイエス様とすごく近しいところで、実際にイエス様と共にこう歩いて、そのイエス様の姿を実際に目の当たりに目にして書かれているものが多いです。ルカはルポライターみたいな人なんですね。こう要は聞いた話を書いてるんですね。 また異邦人の視点がありますので、やはりそういう視点の特徴がすごく出ています。また彼はですね、すごく歴史に詳しかったって言われてます。歴史家とも言われてます。そしてルカの福音書の一番最初にはテオフィロさんという役人さんというか、そういう方に向けて書いてるということがはっきり記されています。そういうちょっと特色のある福音書です。しかしながら共感福音書で、他の福音書と大切なところはちゃんと重ね合わせて書かれています。ルカは特に社会的弱者に視点があり、本当にこう何でしょうね、他の人たちとはこうちょっと対照的に、やもめであったりとか、この時代のやもめであったりとか、体の弱い人であったりとか、そういう方に特に目を留めて書かれている記事が割と多いです。そんな中、今日のこの箇所は、イエス様は弟子たち72人をご自分の権威をお与えになって、神の権威をお与えになってこう派遣をするわけですね。悪霊を癒すこと、福音を伝え、イエス様その神の救いを伝えること、そうですね。そして弟子たちは自分たちがこう使わされていって、多くの方々にそのお話をして、そして信じる者が出てきて、イエス様の弟子となる者が出てきて、歩む者が出てきて、そういうことをこうイエス様に報告するわけですね。その直後に実は今日の良いサマリア人のことっていうのは書かれています。こう遠目から見ますとですね、律法の専門家とイエス様に従う弟子たち、対極の人たち、全く別な人たち、イエス様を信じて歩む人とイエス様に拒む人と、その両方のこう局面が描かれているのではないかなと思います。では早速中身に入っていきたいと思います。25節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。律法の専門家はイエス様を試そうと立ち上がりました。私たちはですね、このもう一節からいろんなことを、実は情景をこう思い浮かべるわけですね。私はずっとここのところを読んでて、イエス様を試そうとしてるっていう、こう心情的な部分にものすごくフォーカスが当たっていて、こうその心情を動かすというか、なんか、あ、そうか、イエス様を試みようとしたんだなっていう、ちょっと意地悪な気持ちっていうんですかね。十字架のかかる前のところですごく妬みますよね、イエス様を。そういうようなこう人間の情的な、感情的な試みっていうものをものすごく実はイメージして今まで読んでたんですね。っていうのはこの後良いサマリア人って結構道徳的ですよね。誰が隣人って言った時に、良きサマリア人です、その助ける人がそうですっていう、世の中的にもそうだよねって、こうそれはいいことってすぐ分かることですよね。すごく道徳とこうリンクするところですよね。だからこそですかね、余計その感情的な思いで律法の専門家が言ったんじゃないかっていう、もう前提を持って結構私は実は読んでたんですね。しかしながらですね、立ち上がりっていう言葉は言語のところを見ますと、たった一度の行いに対して覚悟を決めて自分をこう律して命令して行うことを表すようなこう形になった言葉なんですね。立ち上がるっていうんですけど、そのなんだろう、やっつけてやるみたいな軽い一歩ではないわけですよ。ここはイエス様にしっかりと正しさを主張しよう、自分の言ってることが本筋だっていうことをこう伝えようっていう覚悟を持って、逆に言うと真剣なわけです。試みなんですけど、試みを試そうとしてるんですけど、その試すというよりは諭すですね。諭すというか、その相手をしっかり、これ私の言い分のが合ってるんだよっていう気持ちを込めて一歩踏み出して質問してるわけですね。決してこう 感情的なちょっと意地悪をしてやろうとかっていうようなそういうこうことではないわけですね。そういう彼らの覚悟が含まれています。もちろんイエス様はそのことをよくご存知だったと思います。その中でこのイエス様は実はですね、イエス様はこの質問に対して本当にこう一つ一つ答えていくわけですね。そうなんです。この立ち上がりという言葉は実はイエス様が十字架にかかったこととか救われたこととかその時に使われるこう言葉の変化があるんですけど、それと同じ実は変化を使っている言葉で、本当にものすごい覚悟を持って立法の専門家の方がイエス様に質問したっていうことがなんとなくこう想像できる、今まで想像してたのとは違う、そういう実は言葉なんです。そのことを心に留めながらイエス様とこの立法の専門家たちのやり取りに目を留めていきたいなと思います。25節から28節ちょっと重複しますけれども、長いですが一緒に読んでみたいと思います。いいでしょうか。3、はい。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を継ぐことができるでしょうか。イエスが立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人と自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。イエス様とですね、立法の専門家たちはこのやり取りから始まります。何をしたら永遠の命を受け継げるのかということを聞くわけですね。立法の専門家、彼らは永遠の命を自分たちはいただけることになっているという自信があるわけですね。だから受け継ぐんですよ。受け取れるじゃないんですね。受け継ぐということはもうすでにもらえることは決まってるということですよね。受け継ぐ、もらえる道筋に自分たちがいるということです。そう思いますと、これは私たちの自分たちが何によってどういういいところがあるから永遠の命を受け継げると思いますかっていう、ちょっと皮肉めいたものも入ってるわけですね。彼らは自分たちが正しいっていうのをもう自覚というか自信がありました。だからこそイエス様に自分の正しさを分かってもらうために一歩踏み出してこう向かっていったわけですね。そしてその質問に対しイエス様は逆に聞き返します。律法には何と書いてあるか、あなたにとって律法はどのような存在か。イエス様は全てを知っておられました。彼らが自分自身が正しいという、よく信仰義人って言いますけれども、自己義人ですよね。自分が正しい、彼らが自己義人を持っていたこと、そのことをよく知っていました。なぜなら彼らは律法をとてもよく知っていたわけですね。熟知していたわけです。そしてそれをすべて行っているという自分の正しさを信じてたんですね。自分を信じていた。だからこそ彼らはこのことに本当にこう自信を持って御言葉で答えるわけですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、ごめんなさい、今見失っちゃった力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これは申命記6章5節に書かれています。そしてですね、ユダヤ教の人たち、この時代ってユダヤ教ですよね。まだキリスト教じゃないですから、その時代の人たちが朝毎日唱えていた本当に最重要な言葉ですね。 皆さんもすごくこの言葉ってよく聞くと思うんですよ。そういう言葉です。そしてその後半部分は、隣人を自分のように愛しなさい。これはレビ記の19章18節の御言葉です。実はですね、この2つの御言葉を通してイエス様はこのように言っています。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。これはマタイによる福音書22章の40節にある言葉です。ちょうどここは最も重要な教えっていうものを質問するわけですね。ファリサイ派の人がイエス様はその時にこのことを答えるわけです。すごくイエス様自身がそう答えておられますから、要は律法全体と預言者、その2つの掟に基づいているということは、その旧約の時のその聖書というか内容を全部網羅しているということですよね。すべてがそこにあるんだっていう、本当に大事なことだっていうことです。それを彼らは答えたわけですから、彼らが答えたわけですから、彼らの言ってることは正しいわけです。だからイエス様も正しい答えだとおっしゃったわけですね。彼らはとっても気分が良くなったと思います。だってあなた方の言ってることは正しいよ、あなたの言ってるその通りだよ。しかも彼らは行動にも自信があったわけですから、それを実行すれば命が与えられるよと言われれば、あ、じゃあ自分たちは絶対に命はもらえるんだよね、だから自分たちはもらえるんだよね、そうだよねっていうふうに解釈したんではないかなという想像がつくと思うんですね。そういうやり取りの中で、さらに彼らは私の隣人は誰かとイエス様に尋ねるわけです。さらに自分たちが正しいんだよっていうことを主張するために、そのような質問をしたと記されています。イエス様と律法の専門家のこのやり取り、その中で私たちが実は気づかなきゃいけないことがあります。ここで出て質問の中に出てきた永遠の命のこと、それから律法のこと、これは神様ご自身の持ち息の中でのことですよね。皆さん分かりますよね。神の国のことですよね。なぜなら永遠の命は神様が与えてくださる命です。そしてそれは私たちがこの生きている命のようにどうしても感じちゃいますけど、神様から与えられた神様のご性質がたっぷり、その私たちが神様のご性質、イエス様のようになろう、習って何か愛の行いをするとき、そういうときの元になる命ですよね。命って言ってもこの吸って吐いて吸って吐いて動いてます生きてますっていう、こういう命じゃないですよね。神ご自身ですよね。永遠の命っていうのは神が与えてくださる神ご自身のその命の分を付与してくださるわけですよね。だから死に勝利し神の国で生きれるわけですよね。また律法っていうのはその永遠の命を得た人がこの地で歩むときに神の国の住人として歩むための人の姿ですよね。こういう人ですよ、神の国の人はこういう人ですよ、それを私たちに教える、私たちの規範、生きる規範となるのが律法ですよね。っていうことは、これはどちらも神様の国のことなわけですよ。私たちのそのこの世の中で生きている感覚の話ではないわけですね。しかしながらこの後の良いサマリア人の例えを聞くと、皆さんもご存知の通り、私たちすごく道徳的に聞かないですか。すごく良い行いとはどうか、神の目にかなう良い行いってどんなんだろう。それって逆に言えば自分をこの律法の専門家と一緒で自分の正しさを知るために御言葉を読んでしまうこともありますよね。こうしたら正しいんだ、隣の人にこうしたら神の目にかなうんだ、それは逆に言えば自分の正しさですよね。もう一度 ここを心に留めて、この良いサマリア人のことを思い巡らしていきたいなと思います。29節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。良いサマリア人の例えでは、本当にその良いサマリア人はイエス様なんだよっていうことをよく言います。その通りだと思います。イエス様が良いサマリア人。ここで忘れてはいけないのは、私たちは良いサマリア人を読むときに、自分が良いサマリア人になって御言葉を受け取ることが多いと思うんですね。でも良いサマリア人がイエス様なら、私たちは誰でしょうか。私たちは強盗に襲われた、半殺しになった、その助けられる側の人です。でも不思議なんですよね。私も気がつかなかったんですけど、ここ読むときに必ず自分は良いサマリア人となって、自分がこうするのねって言ってどうしても受け取っちゃうんですよ。でもですね、私たちの本来の姿は、一番のスタートの姿は、強盗に襲われたその人なんですよ。衣服を剥ぎ取られ、殴りつけられ、半殺しにされたその人なんですよ。そして多くの、要は祭司に見捨てられ、祭司は避けて通るわけですよね。レビ人も避けて通るわけじゃないですか。そして一番仲の悪い、本来なら一番自分を避けて通るはずのサマリアの人が助けてくれた。敵のような人ですよね。ユダヤ人とサマリア人仲悪いですから、敵が自分を助けてくれた。これがイエス様の救いですよね。私たちの隣人はイエス様です。私たちを助けてくれるからです。そして実はそれの大きなヒントがこの文、あの御言葉の中にあったのは、ここの何章ですかね、この人を見て、この介抱をするにあたって、そのサマリア人がその人を見て哀れに思いって書かれてるんですね。この哀れっていうのは、実は神様だけが哀れむことのできる哀れむっていう言葉が使われてるんですよ。私たちはですね、神様と自分たちの隣人のこの関係、その関係こそが再現される時に良きサマリア人になれるわけですよ。じゃあどういう関係だと思いますか。自分を犠牲にして相手を助ける、ここのサマリア人の姿を見てください。その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。自分を脇に置き、自分の時間も自分の財も自分の家畜に乗せていくわけですからね。そしてもう心尽くし、思い尽くし、それこそ力を尽くし、精神を尽くし、その人に施せるだけ、できるだけの解放をするわけですよ。それこそがイエス様が私たちにしてくださったことなわけです。そしてその愛に根ざすときに、初めて良きサマリア人に私たちもなるっていうことなわけですよ。私たち自身が良い行いをするっていうところが元で、元、なんていうんですか、元ではないわけですね。あくまでも私たちが神様から受けているその隣人の愛を、私たちが今度は誰かの隣人になって、神様の愛を表すことなわけですよ。私たちが一生懸命努力して生み出せるものじゃないわけですね。本当に自分がここの箇所を今回ギリシャ語から読ませていただいて、 どれだけ浅く読んでるのか泣きそうになりました。私自身が全然そんなことは気づかずに、本当にあ、こういうふうにやることが神様が喜ばれることなのねなんて、すごい単純な思いでずっと読んでた自分がちょっと恥ずかしくなりました。しかし神様はそういう神様の愛をあなたがするんだよ。その元が永遠の命なわけですよ。永遠の命を受けた者はそこに神様のご性質がすべて生きてあるわけですね。私たちが良いことをするのは、私たちが良いことをしようと思って作り出してしてるんでは実はないんですね。永遠の命の中にある神の愛が、そこで神様が働かれ、そしてその聖霊なる神様が私たちを促して、私たちは自分でも想像できないような良いことを人にすることがあるわけです。そしてですね、あともう一つ私自身がちょっと思ったことなんですが、神様は私たちを救うときに義とされてますよね。神様は私たちを義としたっていうふうに書いてありますね。心で信じと義とされ、告白して救われますっていうふうにロマ書には書かれています。義っていうのはあなたが正しい、この行いが正しいとかってことじゃないんですね。相手あってのことなんですよ。正しい関係性を表す言葉なんです。良きサマリア人、良いサマリア人の脇には必ず隣人がいるわけですね。そういう人と人とのつながりの中で、この隣人っていうのは必ずあるわけですよ。その時に助けられる人、そして助ける人、その2人があって初めて隣人の関係ってできるんですね。1人がいいことをしてできることじゃないんですよ。必ず相手がいるんです。しかしながら私たちって頑張りますよね。どっちかっていうと助け跳ねのけますよね。好きじゃないですよね、助けられるの。助けるのは好きですよ、いい気持ちになりますからでも助けられるときはちょっと惨めになる人も いないですか。私結構プライドが高いので惨めになります。でどっちかっていうと頑張ってこう何でも自分でできることは最大限やりたいって思うタイプです。先ほどパンの話しましたけども、パンも10時に取りに来てくれれば間に合い、10時にはできますよって言われました。私は今日自分で取りに行こうとしました。なぜなら自分のミスだからです。でもですね、今日の御言葉を読んでよかったです。あなたの今一番優先べき、一番心に置く場所はどこですか。もちろん礼拝で御言葉を取り継がせていただくんですから神様のところですよね。そしたらパンは他の方に頼んで取りに行ってもらうべきだなって思いました。自分のミスでもです。そういう関係性が隣人なんですよ。助ける、助けてと声を上げる人、そして助けてもらう人、その時に初めて隣人ができるんですね。あなたの隣人は誰ですか。イエス様です。イエス様は私、イエス様はなぜ助けてくださいましたか。私たちがこの地上の生きづらさを覚えて、主を助けてください、あなたは主であり私の救い主ですと神様に救いを求めたからです。それが隣人の関係の始まりです。私たちは教会の中で、また自分の置かれた場所の周りで、そのような形で隣人を作っていきたいなと思います。イエス様のような隣人を目指して私たちは歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちの隣人はイエス様です。イエス様は命までも捧げ私たちを救ってくださいました。私たちのこの地上での生きづらさ、また罪という強盗にやっつけられた一人一人です。その私たちを解放し、そして私たちをひとときも命までも捧げ、私たちが救われるまでもう全部を尽くして、主は 私たちを立ち上がらせてくださいました。感謝いたします。そのような隣人には到底慣れない貧しさも知っています。しかし主はあなたの命を私たちに与えてくださり、私たちを通し多くの方々にあなたの愛を示せるようにと、また私たちを立て上げてくださいました。どうぞ主よ、多くの方の隣人となれますように、その中で主の愛を実現していくことができますように、私たち一人一人を使わせてください。すべての力があなたの力によってなされることです。神は愛です。どうぞ主よ、多くの方々にあなたの命の中にある本質である愛を届けることができますように、私たちを使わせてください。この一週間も主と共に歩めますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。